こんにちは、渡辺夫婦です。今日は夫婦対談でお送りしてます。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、メガネについてが今日のねテーマになってます。
はい、
ちょっといろいろあったよね、発見がね。
ガネ目
ガネ目です。レターね、まず、今回のねテーマのきっかけとなったレターねご紹介したいと思いますので、こちらから読み上げていきます。大輝さん、由美さん、タソさん、こんにちは。
こんにちは。
メンバーのカオルと申します。突然ですが ICL ってご存知ですか？ ICL とは眼内コンタクトレンズのことで、レーシックなどと同じ視力矯正の手術です。レーシックは角膜を削ってピント調整をする引き算的な手術ですが、 ICL は目の中にレンズを入れる足し算的な手術です。私はもともととても視力が悪く、裸眼視力は 0.02 でした。メガネも分厚くなって、かけると目が小さくなるし、コンタクトもゴロゴロするし、付け外しが面倒という悩みと長年付き合ってきました。先日、ICL 手術を受け、視力が 1.5 まで回復しました。朝起きた時から夜寝る前までずっとちゃんと見えていることに感動しています。保険適用外のため費用は70万円と高額でしたが、一生にかかるコンタクト代よりはるかに安いです。由美さんがコンタクトユーザーなどは知っていましたが、動画でメガネをかけた由美さんを拝見し、メガネの分厚さから結構視力が悪いんだなと思いました。由美さんや視力に悩む鍋友さんへぜひぜひ ICL をお勧めしたいです。
カオルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ICL 存じてます。
うん、ユミさん目悪いですか？
ユミさんね、まずカオルさん視力 0.02 っておっしゃってるでしょ、うん、これはかなり悪くって、
分からんね、その 0. 何ぼとか言われても、
そう、目言い方やったら分からへんと思うねんけど、私が 0.08 なのね、
うん、
大体、
うんうん、
左右でちょっと差はあるけど、
もう 0.0 何歩まで刻んでくねん
な。そう、でもなんか 0.08 と 0.02 って聞いてもさ、なんかそんなに差ないように思うけど、
まあね、
全然多分違うはず。もう 0.02 は強弱視っていうんかな、
はあはあ、
多分なんかそんな言い方あったと思う。
あ、
もうとてもとても見えなかったと思う。
なるほどね。
からほんまにICL 受け張ってよかったなって私は思う。
うんうんうんうん、
めっちゃ人生変わったやろなって思うわ、こんだけ元が見えへんのやったら。
なるほどね、うん、まあ、何もね、メガネかけたりコンタクトせずとも 1.5 ってまあもう普通にめっちゃ見えてるよね。
すごいよな、うん、大君と同じぐらいかな。
いや、測ってないからさ最近。あ、でもなんか最後に測った時 1.1 か2ぐらいやった気するけどな。
2?
え、 1.1 か 1.2 2ってもう日本で暮らしてて2の人なかなかおらんのじゃ
びっくりした。
うん、びっくりしたな。
なるほどね。
うん、1.1 とか 1.2 とかやったんが、もうなんか何年か前に測った時そうやった気するけど、
あーはーはー、
うん、
まあええですな。
まあまあまあ、
いや、ほんでさ、その ICL 知ってるし、実は1ヶ月前ぐらいかな、ちょうど、
うん、
もう受けるって大工に言ってたよ。実は
言ってたな。
で、なんでかっていうと、もうカオルさんも書いてはるけど、メガネ、メガネも分厚くなってかけると目が小さくなるしっていうところ、
うん、
なよね。でコンタクトがゴロゴロするっていうのは、もしかしてその視力によって違うのかもしれへんくて、
うんうん、
私はゴロゴロしたことがないからあれやってんけど、まあでも乾くなとかさ、
うん、
まああってっていうのと、とにかくもうメガネ姿の自分がもうめっちゃ嫌やってん、ずっと、
うん、
でさあ最近なんかこう家の中の服装の話みたいな前多分したと思うんだけど、
部屋着の話ね。
そうそう、なんか知らんけど最近家の中の服装とかこだわり始めてて、ワイン中で、
うん、
まあでも前も言ったけど、やっぱりなんかこう家の中で過ごしてる自分が一番長いのに、
うん、
その自分が一番嫌いな姿ってなんかもったいないなというか、なんか、
じゃあな、鏡に映るたんびに、
え、そうやね、なんかはぁみたいななんか損してんなって思って、うん、でもしじゃあこのメガネがなくなったら、私は快適っていうよりも見た目、
うんうんうん、
ちょっとは今の自分が好きになるんちゃうかって思って、
うん、
もうなんか眼鏡かけて目小さくてもうなんかダサダサの自分よりもまだ良くなるんちゃうかなって思って大くんにもう受けようかなって言って、
うん、
ICL、うん、で言ってったらなんか大くんがちょっと眼鏡もうちょっと見てみいひんみたいな提案を急にしてきはったよね。そうそ
うそう、なんかちょっと調べてっていうのと、うん、メガネが似合わん似合わんってずっと言ってて、ユミが、
うん、
メガネ私は似合わんからメガネなんてメガネなんて言ってるけどさ、メガネがもう毎日かけてメガネがトレードマークの人もいるやんか、
うん、
じゃあなんでそんな違い出んのって思って、なんかユミだけメガネ似合わんってありえへんと思っててさ、
うん、
でもなんかメガネ嫌って言ってるしどうなんかなって思ってて、ついになんかもう手術どうするみたいな話になって、
そう
でも手術ってこう大きな決断やんか。
そうやな。
その、まあ、リスクもあるかもしれんし、その費用もかかるしっていうので、
そうやね、70万なんよマジで
だからまあそこまで踏み込む前にまだ考える検討するとこあるんちゃうかと思って、ちょっとワイももっと真剣に調べてみたらいけんちゃうかってなって、
メガネを変えるっていうことやな。
そう、似合うメガネがあるっていう。
そう、ほんで大工に言われた時にそれをな、まず、
うん、
メガネ探してみたらどうって言われて、
うん、
もう反発したよ最初。
してたよ反発。
なんでよみたいな。
メガネ私似合わへんから。
言ってるでしょって。なんで受けさせてくれへんのよって、まあそれ70万円かあれなんやけどさ。
うん、
いやいやいややってみたいな言ってたらさ、なんかあのサイト送ってくれはってメガネの、
うん、
でそれがビオルっていうメガネブランドがあるんですけど。
うん、
そのメガネを紹介してるメガネ屋さんのブログやって、
うん、
でちょっと説明して。
ねビオルまあなんか日本のメガネフレームのメーカーなんですけど、まあなんかこう特徴的なね、こう似合うメガネを作ってますみたいな話でメガネ屋さんが紹介してて、なんかその記事も強度禁止の話やったっけ？
そうそうそうそう。
禁止の方でも、似合うメガネの選び方。
あ、ごめん、強弱視じゃなくて強度禁止でしたね。失礼しました。
あ、そうそう、強度禁止でも似合うメガネの選び方みたいな感じのことが書かれてて、ユミさんやんと思って、
うん、
要するに目が悪い人でもこう目が例えばちっちゃく見えにくいとかさ、
あ、そういう視点で書かれてたよね。
で選び方でフレーム選びで全然ちゃうんよ印象が、うん、でそれがビフォーアフターとかでね、写真でブログとか載ってたりしてて、こんなに印象変わんねやったらユミさんも変わるんじゃないのと思って、でこれも選び方まで言っちゃっていいかな。
いいよ。
あと詳しくまた言うかもしれないですけど、要するにこの、メガネの度が強い人は、
うん、
その歪むからさ、より目がちっちゃく見えちゃうんよね、そのメガネのレンズを通すと。だからそれを防ぐためには、まあ、レンズはしゃあないやん、
うん、
もう視力が見えるためにはその度の強いレンズを入れるしかないから、そうそう、目がちっちゃくなるのはしゃあないねんけど、うん、目の錯覚を利用してあたかもあんまりちっちゃくなってないかのように見せるのがそのフレーム選びのテクニックで、
うん、
どうすればいいかっていうと、簡単に言うとフレームがちっちゃいやつを選ぶ、そしてフレームの縁が太い、結構派手なやつを選ぶっていう、うん、この2点、フレームがちっちゃい、派手な太いフレームを選ぶ、この2点を意識したら目があんまりちっちゃくならないですよっていうことが書かれてて、実際ねビフォーアフター見たらそうなんよ
ね。そうなんよマジで。
ほんまやんと思って、でなんか目の錯覚であるらしくて、なんかねなんとかっていうやつですわサイト貼っときます、
うんね、
サイト見ながら聞いてほしいんやけど、うん、なんかこう目た玉がね真ん中にあって、うん、周りに囲んでる線がこう大きくて細いと真ん中にある玉がよりちっちゃく見えて、周りで囲んでる線がちっちゃくて太いと真ん中の玉が同じ大きさでもより大きく見えるみたいな、
そういう
目の錯覚の現象があって、それを利用すると。だから目の大きさは変わらんけど周りを囲んでるフレームが小さくなってより太くなると目も大きく見えるっていう観点で選ぶと、強度近視の人でも目が小さく見えにくいですよっていう、
そう
でそれを見てあいけそうやんって思ったんと、今までユミがつけてたメガネはその選び方とは全然違うやり方で選んでたんや。
そうやねん。
今まではなんか、まあ、ウェリントン型というかスクエア型の横長の結構あのフレームの幅が
もうザメガネみたいな形をな
大きい、そう、うん、大きめの、フレーム、横幅の広いフレームで細めのやつやったよね。で横幅広いとなおさらレンズってこう端に行けば行くほど太くなるからレンズも分厚くなっちゃうし歪みやすくなるんよね。だから全然あの目が小さくならない選び方をしてたんやなっていうのを見て、これならいけんちゃうかと思って、
うん、
このフレーム選びなんて意識したことなかったやん今まで。
なかった。
なんか似合うかなどうかなみたいな、 それだけ基準がなくてさ。
でさ、なんかその前メガネ作りに行ったところももうバチバチに本気のところやったよ。ああなんか今まではあのジンズとかさゾフとかで、てかゾフで作っててんけどさ
まあ手軽にね作れるとこでね。
そう、まあそういうところってやっぱりフレーム選びって見た目にまずなるやん、
うんうん、
でしかも裸眼でかけてるから、そのどう入れた時どうなるかっていう意識は全然自分でもないし、
うん、
っていうので作ってたところ、2、3年前ぐらいの誕生日の時に大君がいいメガネ作りに行こっかみたいな提案してくれて、んですごい腕のいいメガネ屋さんに行ったよ、
うん、
行ってんけど、そこもメガネの度数とかはやっぱめっちゃ変わったし、
うん、
すっごい腕良かったけど、フレーム選びに関しては超ノータッチやってん。
ね、レンズはあんだけさ視力測定もさ、
そう、もうマジ本気よ。
めちゃくちゃいろんな項目見たことないやつでいっぱい、どう見えますかそうそうこう見えますかって、うん、フレームはじゃあそっから選んでくださいみたいなさ、
そうそう
ご自由にどうぞみたいな、
そうい
ろいろありますんでそっからどうぞみたいな
やったから、結局同じ間違いしちゃってて、また
レンズはめちゃ見えるけどフレームがなんとなく選んだから、
そうそう
やっぱ目がちっちゃいし、
そう目がちっちゃいしやっぱ気に入ってないみたいな、
気に入ってないし似合ってない気がするし、
そう、
うん、
でまあ大君からその記事送ってもらって、うん、でも確かにこんな変わるんやったら一回試してみる価値あるかもしれんなと思って、ほんでなんか関西でないかなと思って調べたよ、
うん、
ほんならなんか大阪のさ、
うん、
天満からちょっと歩いたところに、うん、アーバーさんっていうメガネ屋さんがあんの見つけて、
うん、
でそこのブログがあの強度近視の方のメガネの選び方みたいなのをめっちゃしっかり書いてて、
そうそう店舗のブログで書いてたよね。
そうでオーナーさん自身もあの店長さんもすごい目が悪くって、多分カオルさんと同じぐらい目が悪くって、
うん、
でずっと悩んでたけど、だから分かるんですみたいな、
うん、
メガネ選びはもう本当に任せてくださいみたいな、
うん、
書いてはって、あもうここやここでフレームを選んでもらうしかないと思って
そうそうそう
そう、ほんで、まあ、予約して行きまして、
うん、
でここからアーバーさんの話なんやけどさ、
うん、
ほんでメガネ屋さん行ったらさ、普通メガネってなんか今までさそのゾフとかジンズとかやったらさバーってメガネ並んでるやんか、
ああ
ほんで自分がそっから次なんかけてどうかなどうかなって言って試着するのがほとんどやと思うところ、
うん、
アーバーさんはもうメガネが並んでないの。
そうやな。
でもうめちゃくちゃ明るくて優しい店長さんそのオーナーさんね、
オーナーさんね
に出迎えられて、
竹村さんね、
そうそう竹村さん、ほんでどんな悩んでますかって言われて、うん、で今ちょっとメガネ目が小さくなるのが悩みでって言ったら、
うん、
なんかこうお顔のこのなんていうの、こうほっぺた、うん、のところとかももしかして気にされてますみたいな、
うん、
ああそうですねみたいな、
うん、
なんかそんな気がすると思って、でこういろいろヒアリングしてもらってるうちにメガネがどんどん出てきて、後ろの棚から
出てきたよね。もう
出てくる出てくるメガネ、
ちょっとだけ棚にはなんかディスプレイっぽく並んでるけどさ、うん、か奥からもうなんかこれはどうこれはどう
これはどう
山ほど出てきたよ
ね。山ほど出てきて20種類ぐらい、うん、バーって出てきて、ほんでこれ多分いけると思いますみたいな、まずかけさせてもらってんけどメガネ、うん、それ人生初丸メガネやったよ。
あ
でかけて第一印象マジで素直な第一印象な、うん、うわ似合わねえって思って
, 笑った
、めっちゃ似合わへんどう しようと思って、うん、もうなんか自分の顔が滑稽みたいな
滑稽って
って思ってんけど、なんかどんどんかけてるうちに、あれ丸メガネ私これいけてんちゃうみたいな感じで思い始めたよ、
うんうんうん、
でそうすると一番最初にかけさせてもらったやつをもう一回かけたら、えめっちゃ可愛いこのメガネに変わってて、
なんか慣れんのよね。
そう慣れんねん。で今まで全然違う形をかけてたらやっぱ最初は若干ひるむかも、
うん、
あなんかえ自分で選ばへん選ばへんみたいな、
ちゃうちゃうみたいな、
そうそうそうって思ってたのに、竹村さんがこれどうですかって言ってくれたやつめっちゃ可愛くて、
うん、
あもうこれが最初から見えてはったんやと思って
そうやな。
でうわー可愛いなーって思ってんけど、ほんでそれがまず1個がビオールっていうさ最初に見てたブランドのやつと、で最後2択で悩んだんがアンバレンタインっていう
フランスのメガネやな。
そうフランスのメガネで、そうでこの2択で迷ってんけど、結局あのちょっとキリッとしたフランスの方のメガネ選ばせていただいて、
うんうんうん、
ほんでもうそこでメガネの視力も測定してもらえるっていうから測定してもらったんよ。たださ、あのこれ聞いてはるかもしれへんからちょっとあれなんやけどさ、メガネのレンズを作るかどうか実は迷ってて、その当日なんでかっていうと、その前行ったところがめっちゃプロフェッショナルやったからさ、でそこメガネのフレームの持ち込みもいけるっていうし、そのアーバーさんもメガネのフレームだけの購入も全然いいですよってブログに書いてたから持っていこうかなって思ってんけど、でマジで当日まで迷っててずっとどうするか、うんうん、でもそのメガネ選びもめちゃ丁寧にしていただいたし、まあきっと大丈夫やろうと思ってでお願いしたら、あのなんとすごいことが発覚して、私の目ってなんか遠くを見ると大体の人ってあ、まあ、ちゃんと見れてる人がもちろんいるねんけど、寄り目になったりとか離れ目になっちゃう人がいるんやって一定数、
うんうん、
でその私は離れ目になっちゃう人やったらしくって、
えあ離れ目になっちゃうん、
なっちゃう、遠くを見てたらお目目がヒューってこう
離れていくん、
離れていく、
あ
じゃあ逆や、私寄り目や、
あそうやんな、そうやんな、なんか寄り目寄り目って言ってた
から寄り目やったわ、
そうやんね、
そうめっちゃ寄りすぎるんやって、
あ
でも確かになんかコンサートとか見てるともう人がめっちゃ二重になんのよ、
うん、
でもそれは私なんかあの乱視とかが入ってると思ってたから、今回乱視入れてもらおうと思っててんけど、実は度は合っててその目がすごい寄り目になっちゃうっていうのが今分かりましたって言われてんやんか、
うん、
待って前のプロフェッショナルのとこでそれ言われてないと思って
まあ確かに、ね、
待って待ってってなって、
え検査自体はどうやったん、なんかこんな器具使うんとかこんなことすんのとかあったん、
あただねなんかあの最初はよくある多分気球のやつやったと思うねんけど、うん、であのやっぱり普通のメガネ屋さんって大体そこで終わるやんか、
うん、
ではなくてなんかこう4つの線出たりとか、やっぱり普通のところよりはかなり丁寧やったし項目が多かった、
ああ
ただおいプロフェッショナルってなってた
まあまあ ね、まあ、そうだね、
マジかって、なんや最初からアーバーさん来とけばよかったって、ま
あまあ、レンズも良かったわけだからな、
そう
新しい観点で進めてくれたからな、
いやそうだからやっぱりちょっと新しいとこでメガネ作ってよかったなと思って、ああそれそう、ほんでまあ作るのお願いします言って家帰ってくるやんか、うん、で家帰ってきてからもうメガネどうかなどうかなとか言って、楽しみやなとか言って、ほんで1週間後ぐらいそれに行って、
うん、
つけさせてもろて、つけさせてもろたらやっぱあの二重じゃなくなっててさ、
ああ
向こうの方が、
うん、
もうすごいよくてレンズも、ほんでこうワクワクしながら帰ってきたよ。でなごめんな、なんか話長くてただそのちょっと問題が発生して、
ああ
家帰ってそのメガネ選ぶ時ってな、うん、私一応家で過ごすのを想定してたから眉毛と口紅だけ塗って、もう目の化粧はせんと、うん、 普段通りで行ったよ、
うん、
で普段通りの自分で選んだからこれで家着変わるやろうと思っててんけど、よく考えたら私家でさ髪の毛全部あげるんやんか、
うん、
ほんであの私前髪ないからさワンレンになってて、
うんうん、
で前髪もこう上にガッて全部上げるからもうオールバックみたいになってて、うん、でそれに眼鏡をかけると似合わへんかって
うんうんうん、
あれ
ちょっとイメージと違ってんな。
えそうあれって思ってなんか眼鏡屋さんでかけた時は似合ってたのになんか違うと思って、うん、でよく考えたらその髪型やなってなって、
うん、
んであもうやばいしくったしくったと思って、わもうせっかくこのなんか一本買ったのに似合わへんってめっちゃいい時嘆いててんけどさ、
でもお前がまた一生懸命調べて髪型変え言
う
て、
いやそう
メガネってさファッションアイテムやから、
うん、いやそうは言うけどさ、
うん、
それちょっと反論したいねんけどな、
うん、
普通にカジュアルな服に伊達メガネかけたらそれはファッションアイテムや、
まあまあ、
でもその伊達メガネってさ黒縁ででかいやん、
うん、
あんなんになレンズ入れてみもうゴマ粒やで目
まあそやな伊達メガネはさ、なんかこの前さパッてテレビつけた時にあの北川景子出ててさ、うん、メガネかけてさ、うん、メガネかわいいなとか言ってた
やん、いやそうやね、
あれどう入ってなかった、
入ってないよもうそりゃそうやもう見たわかるよもうどう入ってないよ
もうあのレンズ越しの風景全然歪んでねえ
いやそうやでほんまに、じゃあまあほんで、うん、似合わへんってなってもうめっちゃショックやってん、とにかく、うんうんうん、悲しい悲しいって、うん、まあでも大君髪型変えって言ってくれたし、なんか大君が調べてくれたところによるとなんか前髪ありなしで結構また眼鏡のこう選び方変わってくるよみたいな、
そうらしい
言ったって
あのまあ眼鏡ってさ顔にさこうつけるやんか、うん、つけるというか、まあ、こう顔にこう乗っかってるもんやんか、うん、じゃあその顔の見えてる面積ってどれぐらいですかっていう話を、髪を例えば前髪上げてるとか、もう前髪作ってなくてワンレンっていうの、それでもうバーって流してますとかですると顔の見えてる面積っておでこも全部見えるからそんだけ広くなるんよね、
うん、
でそんだけ広い顔の見えてる面積に対して眼鏡のフレームがちっちゃいと、それだけフレームはちっちゃい顔の見えてる面積広いで顔が大きく見えんのよね。
そうらしいね。
やっぱ対比されるやん、うん、フレームに対して見えてるの大きいから、だからそういう場合はだから前髪がない上げたりしてるときはフレームが大きい方が小顔効果はやっぱあるっぽいよね。その見えてるのに対してフレームもしっかり大きくする。逆に前髪がちゃんとあると顔の見えてる面積って前髪の分おでこ隠れるから狭くなるやん。だから小さめのフレームにすると、まあ、顔の見えてる面積に対してのフレームが小さめってことでバランスが結構取りやすい。逆にそれでフレームがあまりにもでかすぎるとなんか顔に対してフレームやたらでかいみたいなんで余計ちょっとちぐはぐになったりすることもあるらしい。っていうのを考えるとその目が大きく見えるためにフレーム小さめ選んだやん。だから前髪ある方が多分似合うんやろなっていう。
そうそうやね、あの髪下ろしてる時は似合ってんねんけど髪全部上げた時の話な。
あそうそう上げた時、
そうそうそうそう、
そう上げた時はそれだけ見えちゃうから、
そうそうそう。ほんでなんか思い返したらそのオーナーさんの竹村さんもな同じ眼鏡作ってはんねんけど、
あそう結局同じ眼鏡、
あそう同じ眼鏡選ばせていただいて
オーナーと同じ眼鏡、
そうめちゃ可愛くって、そのオーナーさんも抜群に似合ってんのよやっぱ、
う
ん、でもお顔を思い出した時にそういえば前髪あってん、
ああああ、
まあ、だからっていうわけじゃないねんけど、前もやっぱそうしようかなと思って眼鏡に合わせて実は昨日前髪を作ってきたんよ
これまでだって1年ぐらいもっとかけて、
うん、2年ぐらいかな、
2年かけて、
うん、前髪伸ばしてでやっと伸ばしきったぞってなってきた
そういうもんやな髪型ってな、
うん、そういうもん。
ね、こうしは足を持てても気分とかね、いろいろですぐもう変わるよね。
そう、ほんで美容師さんにさ、あのもうメガネかけていって、
あ
ん、ちょっとあの変なお願いなんですけど、メガネ新しく買いまして、どうしてもこのメガネをかけて髪をくくった時に可愛くなりたいんです、このメガネに合わせてカットしてくださいってお願いした
よ。めちゃくちゃ具体的なオーダーやと思う。 いいやん。
ほんでカットしてもらって、昨日帰ってきて、今な髪型こうくくってさ、うん、ラジオ収録してんねんけどさ、うん、あのめっちゃ可愛くなった。
いやそう思う、可愛なった。
いやもうマジで、あの変わった。
うん、変わった。
メガネがな、急にバリおしゃれなってん。
あの食い倒れ太郎からメガネ、メガネ女子に変わった。
そうやね。そう、あの最後の極めつけにショックやったんが、朝起きてさ、私顔洗ったらすぐ髪くくんねやんか、でメガネかけたら目の前に食い倒れおってさ、え、食い倒れ太郎おる、
道頓堀沈められんじゃん。
あれもうめっちゃショックやって、なんで可愛くなるはずがわい、食い倒れ太郎になってしもた思って。
いやでも前髪ができたこと、前髪とあと何、遅れ毛。
ああそうそうそう、遅れ毛も作ってもらったの。
作ったことでメガネ女子になった。
そう、うん、メガネ太郎からメガネ女子になった、うん、めっちゃ嬉しくって。
いやいや似合ってる似合ってる。
そうで、初めてメガネをかけた自分がこれで外歩きたいってマジで思った。
いや大阪行かなあかんで、ね、それで、
うん、行く、うん、行きたい行きたい、
うん、
なんかもうおしゃれすぎるこのメガネ。
よかったね。
いやそうやね、だからほんまに ありがとうございましたっていう話なんやけどさ。
ありがとうございましたよね、うん、アーバーさんね。
いやめっちゃよかった、めっちゃいい出会いやった。
うん、なんかね、この強度近視の選び方のブログね、アーバーさんのやつ見てんねんけど、
うん、
まずはじめに強度近視の方に私たちが基本的にご提案しているのは、自分で思うよりちょっと小さめでちょっと派手なデザインのメガネはがっかり度合いが少なくなりますということ。
いやそうやね、
そうがっかり度合いね。なんかそのメガネ選ぶ時ってまずレンズ入ってないやつでかけてさ、どうかなどうかなってやって、で最後どう入って、え、がっかりみたいな、目ちっちゃとか、あれなんかちゃうってなるんやけど、そのがっかり度合いが少なくなるのがちょっと小さめで派手めなデザインやから、なんかレンズ度が入ると目がちょっとちっちゃくなるよっていうのを加味した上で選ばなあかんっていうことやんな。
そう、
ね、
でこのメガネ私かけてるやつ、これぜひ後で写真撮ってサムネにしてほしいねんけどさ、
うん、
これは自分で絶対選ばへんかった、まあ、もう提案されないと、うん、
確かにな、
こんななんか小さくて派手なやつは手に取らへんかったんちゃうかなって思う。
まあそうやんな、自分ではなかなか選びにくいよね、なんかよくある形のでね選んじゃうよね。
そうなんで、まあ、今回思ったんはなんかメガネ姿がほんまにめっちゃ嫌いやってんけど、やっぱメガネ選びと、あとまあ普段そのメガネをかけてる髪型、
うん、
でメガネってめっちゃ変わんねんなって思った。ええ、
そうやな、
そう
そうやな。
ただなんかその竹村さんとも喋っててんけど、その ICL について、
うん、
めっちゃ目悪い人が ICL 受けるとやっぱりもうめっちゃ世界変わるって言って喜んではる人多いから、なんかいいと思うそれはそれで、
うんうんうん、
ただなんか私みたいにこう中途半端に目悪い人は一回そのメガネ姿が嫌なんやったら、こうメガネを変えてみるっていうのもまた一つ方法はありますよっていうお話でした。今日は。
いやそうやね、いやこれはどうなんやろね、どれぐらい、まあ、そんな当たり前よって感じなのかな、みんな。
え、何メガネ選び、
メガネ選び、
いや絶対知らん絶対知らん、
知らん、
だってもう私、
まあそうか、メガネ歴何年の
ゆみさんも知らん。そうやで、中学からメガネかけてんのに。
中学からかけてんの、
うん、ずっと知らんかったもん。
まあそうやんな、あんまりこうフレームがどうこうとかね考えへんよね。
あとなんかフレーム選びにあんなに店員さんがマンツーマンでやってくれるっていうことがなかったから。
ああ、なるほどね。
そう、こっちの方が目大きく見えますよとかいう提案なんて受けたことないからさ。
あ、逆にそういうのって街のメガネ屋さん、まあそれこそこうチェーンのさ、なんかまあアイガンとかさ、メガネ市場とかさ、ああいうとこ行って かなり近視強いんですけど、こう目があんまりちっちゃく見えない似合う眼鏡探してほしいですって言ったら教えてくれんのかな。
もうそのスタッフさんの技量によるんじゃん。
いやだからそうやんな、人によんねやろな、
う
ん
う
ん、
そう思う。
せやな、
昨日なんかたまたまいたメガネ屋さんのあの方やったらめちゃくちゃできそうな感じするけど、
あの人やったらできそうやな、うん、
だからなんかあの大君のメガネ作ってくれたあのアルバイトかなみたいな方は多分ちょっと難しい気がする。
無理やと思う。だからせやな、こう技量スキルセンス、
うん、
メガネの店員さんによるところもあるからな、
うん、そう、まあ、なんでね、あのぜひもし同じ悩み抱えてる方はね、で関西ですぐこうパッと大阪行ける方は ね、うん、あの青葉さんめちゃくちゃ良かったんでおすすめです、
うん、
で、あのなんか調べたら結構全国各地にそういうなんか目が小さくなるので悩んでる方へみたいなブログ書いてるメガネ屋さんあったから、
そうそう、
まあ調べてみるといいかもしれない。
YouTube でもね、調べるとこういう風に選んだらいいよとかってね、いっぱい情報出てくるんで、こうメガネで変わるよっていう観点でちょっとお悩みの方はね調べてみてほしいよね。
いや驚きやった、
人生変わったよね。だから
いやめっちゃ可愛いもんメガネ。ほんでさ、なんかその目が大きく見えるやつをやっぱ選んでもらったから、
うん、
化粧してなくても化粧してるみたいな目力あるのよ、うん
う
ん
う
ん、
目力ある、
それがすごい、
すごいよね、
うん、それすごい。
って今まではメガネかけてなんかうわもうメガネやしもう誰とも会いたないわって言ってこそこそ呼んで買い物してたけど、
そうね、そういう時に限って声かけられんねんな。もうあーって
まあでもこれからやったらさ、アクセサリーも普段して、うん、で眉毛と口紅だけやって、うん、でメガネかけたらもう目元もバッチリやから完璧やん。
まやね、
常完璧な前髪もあって食い倒れちゃうし
そう、この前最後の食い倒れの時に声かけられたよな。
あ、
あ食い倒れやん。
しかもご家族で
それ、あ食い倒れやったのにもうめっちゃはずって思って
あれラスト食い倒れファン
はい、
うん、でなんかそのね一連のアーバーさんでのやり取りを見てて、あのワイにもね、あの伊達メガネね、あのこんなんいいですよ
と
かってめちゃくちゃあのおすすめしてかけさせてもらって、
そう
で僕もあのメガネにめちゃハマりまして、うん、あの近所のねメガネ屋さんでちょっとあの伊達メガネ超光レンズって言って、あの紫外線浴びたら色が変わるやつ、なんかもう最近ちょっと紫外線も気になるし、あと眩しいし、うんうん、っていうので伊達メガネ兼こうサングラスにも外出たなるやつをちょっと買いまして、ちょっとメガネ夫婦ということで。
いや大君バッチバチ似合ってるよあれ。
あほんま、
めっちゃ可愛い。
ありがとうあでもね男性も、あそうだから強度近視の話の後で伊達メガネでちょっと恐縮なんやけど、うん、伊達メガネっていうだからファッションアイテムとして伊達メガネ導入するっていうのも面白いなって思って、
うんうんうん、
その視力が全然問題ない人が度なしでメガネかける。男なんてさアクセサリーなかなかかけられへんやん、ピアスとかさネックレスとかちょっとこう難しいやん、チャラチャラしちゃうところもあるから、うん、でもメガネやったら自然にさこう顔周りのなんていうの、うん、アクセントになるから、うん、こう今日は黒縁でとか今日はなんかこうべっ甲柄でとか今日はちょっとなんかカラフルなやつでとかさ形も変えてとかやったらまた面白いし、あどうなんやろ、逆にコンタクトしてドナシの
伊達メガネ
で遊んでみるとかも面白いやろうし、うん、いやだからなんかメガネもそういうプラスのさプラスのなんていうの捉え方でさお付き合いできたらもっと楽しいなって思ってワイもちょっとハマっちゃった。
いや大工いいよねそんなメガネ似合うんやったら
いや似合うんや、まあ動画ね入れなくていいからっていう自由さはやっぱあるよね、ある意味ね。
いやでもあのアーバーさんで教えてもろってさ、うん、その前なんかユニクロで買ってたやんサングラス。
あそうそう、
あそれだからグアムの動画でつけてるけどさ、なんか全然違うもんねあれと。
そうこれちょっともう話し出すと長いわ。
長いな長いな、
ね、最後に言っておくと、うん、あの PD っていうのがあって、その瞳の間の距離、
うん、
これ人それぞれあんのよ。あのまあ簡単に言うと目元がすごい寄ってる人と、うんまあ、離れてる人みたいな。で原則を言うとそのフレームの、まあ、真ん中 かちょい内側ぐらいに自分の黒目が来てる方がバランスよく見えるんだよね。メガネのフレームに対して、メガネのフレームに対してあまりにも黒目が外側にあったら、
なんか
目めっちゃ外にある人みたいに見えるし、
う
ん、内に寄りすぎてたらめっちゃ寄り目の人みたいになるし、うん、まあ真ん中ら辺に来るのがいいっていうことだよね。で、Y がユニクロとかでパッて取ってかけてたやつは、ちょっと Y の BD っていうその距離に対してでかいんよ。だからちょっと寄り目、
内に寄ってたんや目が。
そう、寄り目気味で、でフレームもでかいから顔幅に対してなんかちょっとでかいなみたいな、
うんうんうん、
メガネでかっていうか、
まあでもそんなんやったな、
ちょっと違和感みたいな。でもそんなんさ分からんやん。
分からん。
メガネなんかパッてかけて、あ似合うかなどうかなやけどさ、基準がないからさ。いやだから勉強になったよね。そうだから、その PD っていう単語とか、そのフレーム、その瞳がどこにあるかっていうのは、メガネ選びの一個のなんていうかな、基準として。
うん、
服選びやったらさ、なんか S かな M かなとかってさ、こう来た時に袖がこの辺あるなとかさ、ここのなんか、
うん、そうね、
なんかこうたゆんとしてるこの感じがこうこれぐらいでちょうどいいなとかさ、選び方なんとなくわかるけどさ、メガネってなんとなくで選んでたね今までね。
メガネ。
ね。
メガネ。
メガネかな。
メガネ。
メガネです。
めちゃくちゃ関西弁。
はあってことやな。いやだからね、これはちょっと面白いなと思って。
面白い、奥が深いね、メガネ選びね。
うん、これはね、人生変わりましたからね、由美さんのね。
ええ。ね、ありがとうございました。
まあなんかね、そういう ICL とかね、レーシックとかね、そういう手段もありつつ、まあメガネとかの選び方でまた変わったりもするかもしれないので、うん、まあちょっとそういう視力とかね、メガネでお悩みの鍋友さんはぜひちょっと参考にしてもらって、
うん、
うん、
なると嬉しいです。
はい、って感じですかね。
はい
はい、
喋りきりました。
はいはい、じゃあ、今回の放送は以上です。まあ、感想とかね、質問とかあればコメントでぜひお寄せください。レターもね、お待ちしてます。新規のご相談も大歓迎です。では、次の放送でお会いしましょう。ほな。